藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市市政80周年記念、藤沢市の歴史を知るをテーマにお話を伺っていきます。先週に引き続きまして、文書館の須田さんにお話を伺います。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、藤沢市が誕生した当時の様子ご紹介していただきました。ということで、前回は1947年、昭和で言いますと昭和22年までのお話を伺ったということになります。じゃあ今日はですね、それ以降のお話をお聞かせいただけるということで、須田さん、その藤沢市の歩み、今日はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。ご紹介よろしくお願いいたします。
はい、戦後の藤沢市の歴史について主な出来事を中心にお話しさせていただきます。よろしくお願いします。1947年、昭和22年には片瀬町と合併し、江ノ島も藤沢市になります。1950年、昭和25年には、先週の鈴木市長のお話の中でも触れていましたが、藤沢市は市政施行10周年を迎え、それを記念して市章と市歌を制定しました。また1951年、昭和26年4月に藤沢市庁舎が現在地に移転しました。今の庁舎ができたのが2018年、平成30年ですから60年以上使っていました。当時の庁舎はよく警察署として映画やドラマで撮影されていたんですよ。移転前の市役所は藤沢本町にありましたが、市庁舎の移転後、旧庁舎を利用して藤沢公民館を開設しました。藤沢公民館は1964年、昭和39年に建て替えられた後、長年地域の方々の憩いの場として親しまれてきましたが、昨年2019年4月に旧労働会館の跡地に建てられた複合施設 F プレイスとして生まれ変わりました。また1950年代の藤沢市の大きな課題として、辻堂演習場の返還問題がありました。現在の辻堂海浜公園は、江戸時代から続く軍事演習場で、戦後はアメリカ軍が使用していましたが、激しい砲撃演習による被害が多く発生していたため、藤沢市は昭和20年代を通じて、県や茅ヶ崎とともに粘り強く交渉を行い、1959年、昭和34年に返還を実現します。この跡地が現在の辻堂団地や海浜公園などとなっております。戦後、国や県から各自治体に社会福祉や消防など様々な業務が一貫されました。さらに教育制度が変わって六三制になり、新たに中学校を作らなければならなくなりましたが、当時は自治体の規模がそこまで大きくなく、これらが財政的に重い負担となりました。そこで自治体規模を大きくするため、いわゆる昭和の大合併が行われ、藤沢市も1955年、昭和30年4月5日に小出村の遠藤地区、五所見村、渋谷町の長後高倉地区と合併して、今の地域になりました。これを記念して商工会議所が藤祭りという催しを始めましたが、これが現在の藤沢市民祭りにつながっていきます。この頃の藤沢市は観光に力を入れていて、鵠沼や片瀬の海岸は東洋のマイアミと呼ばれていました。市はアメリカの都市との友好親善や文化交流を目的に都市提携を念願していたところ、このことを知ったマイアミビーチ市からお申し入れがあり、市議会の議決を経て1959年昭和34年に姉妹都市提携を結びます。以後、藤沢市では長野県松本市、中華人民共和国雲南省昆明市、カナダオンタリオ州ウィンザー市、大韓民国中西南道ポニョン市の5つの都市と姉妹友好都市提携をしています。そして1964年、昭和39年に全世界が注目するスポーツの祭典が日本で開催されました。
はい、ありがとうございます。 今私たちが当たり前に思っているものがこういう歴史を経て少しずつ変化をしながら今の状態になったということをですね紹介していただきまして、ちょっとね私たちも一緒に振り返ることができたんですが、そしてスポーツの祭典、全世界が注目するといえばやっぱりオリンピックということで、選手にとってもそしてその開催地にとってもすごく大きなものになるんですけれども、この年にその東京オリンピックが開催され、この江ノ島がヨット競技の会場になったということでしたね。
そうなんです。本来であれば1964年、昭和39年に引き続き今年の夏にオリンピックが開催され、セーリング競技の会場として江ノ島も大いに盛り上がっていたはずなのですが、皆さんご存知の通りコロナ禍の影響により来年に延期されました。開催されるのが楽しみです。また1964年当時は高度経済成長期で、藤沢市でも宅地開発や団地の造成などが行われ、藤沢市の都市化が本格的に進んでいきます。湘南台など北部の開発が始まり、1964年、昭和39年には15万人だった人口も、1967年、昭和42年には20万人、1973年、昭和48年には25万人へと急増しています。藤沢駅周辺では藤沢名店ビルやデパートが相次いで建てられ、湘南を代表する商業都市になりました。1974年、昭和49年には南口の再開発が終了し、繁華街が形成されました。南口にもデパート群が進出し、江ノ電の駅がビルの2階に入ったのもこの頃です。また1968年、昭和43年には市民会館、1971年、昭和46年には地域の基幹病院として高度医療・救急医療を担う市民病院が開院するなど、公共施設の整備も進められました。私が勤務している文書館も1974年、昭和49年に開館しました。このように市内の開発が進んだことで田んぼや畑は少なくなりましたが、北部を中心としてまだまだ農業が盛んです。先週鈴木市長も藤沢の果物のお話をされていましたね。ここで田畑さんに質問です。藤沢市で開発されたことで有名な果物、ご存知でしょうか？
藤沢市は本当に地産地消に力を入れていて、いろんな、ね、果物が作られていると思うんですけれども、藤沢市で開発された果物、須田さん、どんな果物のか教えてください。
はい、それはブドウです。正確には藤実りです。藤実りは藤沢市の青木和直さんが1978年、昭和53年に育成し、1985年、昭和60年に品種登録されたブドウなんですよ。藤実りの特徴は何といっても果実の大きさです。一粒の大きさが500円玉ほどで、大きいものではゴルフボールを超える大きさのものもあり、群を抜いています。果肉は柔らかく、ジューシーで甘みが程よく、渋みもないあっさりした味わいが人気を呼んでいます。
ありがとうございます。そうでした、須田さん、藤実りでしたね。ブドウが開発されたということで、1985年に品種登録されたという、まあ、そのまた歴史もね、皆さん知っていただけるいい機会になりました。そしてオリンピックの話もしていただきました。やっぱそうやって歴史ってね、巡ってきますし、つながっているんだなということを、今日のお話を聞きながら、なんか藤沢市をこうまた改めて思う、そんな時間になったのではないでしょうか。今日も文書館の須田さんにお話を伺いました。引き続きよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。